マルコの14章の32節から42節です。さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れをののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。それから来てご覧になると、弟子たちが眠っていたのでペテロに言われた。シモンよ、眠っているのか、ひとときも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また離れていって同じ言葉で祈られた。また来てご覧になると、彼らはまだ眠っていた。その目が重くなっていたのである。そして彼らはどうお答えしてよいかわからなかった。三度目に来て言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか。もうそれでよかろう。時が来た。見よ、人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。以上であります。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちを愛し、一人子を与え、救いの道を開いてくださったその恵みを感謝いたします。私たちはしばしばその重さを忘れてしまって、当たり前のようにあなたを友と呼び、あなたを父と呼び、あなたと共に歩めることを本当に当たり前のように感じていますが、神様、その恵みの深さをこの朝もう一度教えてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、今日も小さきしもべがこの講談を任されておりますけれども、あなたの恵みにもう一度満たしてくださって、あなたの素晴らしさを明かすことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は先ほど子どもたちにお話しした内容を、もう一度皆さんにお分かりしたいと思います。本当に子どもたちと共に話しながらですね、イエス様はどんな思いで十字架への道を歩まれたのかなということで、胸がいっぱいになるような思いがいたしましたけれども、このゲッセマネの祈り、イエス様は祈りを持って立ち上がっていかれたのであります。イエス様はここで書いてある、この聖書に書いてあるように、恐れおののき、また悩み始めてと書いてあります。またイエス様は、驚くべきことだと思うんですが、私は悲しみのあまり死ぬほどだというふうにおっしゃいました。私も教会で育った人間でありますけれども、子供の時にですね、子供だったか中学生だったか高校生だったか、この聖書の箇所を初めて読んだ時にものすごい大きな衝撃を受けました。イエス様が悲しみのあまり死ぬほどと言われる。私はですね、子供の時から簡単に、もう死にそうだよという人をですね、そんな簡単に言うなよって言ってた子供でありました。もう寒くて死にそうだって、そんな簡単に言うなよ、もう苦しくて死にそうだって、 もうそんなこと言うなよ、もう友達にいじめられても悔しくて悔しくて死にそうだ、そんなこと言うなよ、子供の時からそういうふうに言ってたもんですから、イエス様はですね、この悲しみなり死ぬほどだって言われたことにものすごい衝撃を受けました。イエス様がそんなこと言ったのかって。でもそんなこと簡単に言うなよって言えない重さを私はこの聖書の箇所を読みながら感じています。本当に重い言葉であります。あのイエス様が、私は悲しみのあまり死ぬほどだと言われた。それはもちろん私たちが苦しくて死ぬほどだ、死にそうだとか悲しくて死にそうだって、それは決して軽いとは思いません。でもイエス様が悲しみのあまり死ぬほどだ、それは本当にどれほど重い言葉であっただろうかと思います。そのイエス様が、でも42節を見るならば、立て、さあ行こう、見よ、私を裏切る者が近づいてきたと確信を持って、立て、さあ行こうと弟子たちを立たせていくことができた。そこには何が起こったのでしょうか。イエス様は祈って立ち上がれたのであります。ここでゲッセマネの祈り抜かれて立ち上がっていかれました。ここで何が起こったんでしょうか。本当に今日はですね、イエス様の十字架の道に感謝するとともに、イエス様の十字架への道を私たちの模範であることを覚え、私たちも祈って立ち上がろう、私たちもイエス様が祈られたように祈って立ち上がろう、そのようなことをお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、そのイエス様の祈りは、神様の前にありのまま正直に何でも話す祈りでありました。イエス様はまず36節でアバ父よというふうに祈っています。これは神様に対する圧倒的な、もう全幅の信頼の言葉であります。アバ父よ、お父さん。このアバという言葉は聖書の中に中から出てくる言葉でありますが、これはアラム語のイエス様の言葉をそのままギリシャ語に置き換えている言葉ですね。その読み方をですね、アバ、もともとこれアバっていうのはもともとのイエス様が話されたアラム語の言葉であります。聖書はギリシャ語で書かれていますから、ほとんどの言葉はギリシャ語で書かれているんですけど、この部分はアバってそのまま音をギリシャ語に音訳しているだけなんですね。お父ちゃん、もう親しみを込めて、信頼を込めて、お父さん、そのような思いでイエス様が父なる神様にお祈りをしている、その言葉がそのまま残されています。おそらくマルコはペテロの通訳をしていたというふうに言われていますから、だろうと言われてますから、このマルコはですね、この言葉の中にもうペテロがいつもこの時のことを思い出して、自分は途中で寝ちゃうわけでありますけれども、私は寝ちゃったんだけどねって言いながらパウロが話してたんでしょうね。でもこんな言葉が聞こえてきたんだよって、アバ父よ、アバお父ちゃんって、お父さんってイエス様が本当にこの訴えるように祈ってたんだよ。何を祈ってたかっていうと、この杯を私から取り除けてください、お父さん、私はこの杯を取り除けてほしいんですよ、取り除けてほしいんだよ、苦しいよ。イエス様は本当に心にあるすべてを神様の前に注ぎ出していたんだろうなと思います。イエス様は十字架への道を歩んでました。イエス様は十字架にかかるって分かってました。イエス様は十字架にかかってかかるために生まれてきたんであります。弟子たちにも何回も話しました。私はこれから十字架にかかるんだよ。これから苦しむんだよ。そして三日目によみがえるんだよ。ペテロがイエス様に
その話を聞いた時にイエス様に、イエス様、そんなことがあってはなりませんって言ったんですよね。でもその時にですね、イエス様は引き下がれサタンとまで言ってるんですよ。あなたは神様のことを思わないで人のことを思っている、そこまで言ったイエス様であります。もう十字架への道をまっすぐ歩いていた。十字架への道を本当に使命感を持って、私はそのために来たんだ、私は苦しむんだ、私は十字架かかるんだ、もうまっすぐ歩いてたイエス様であります。そのイエス様が十字架を目の前にして、明日十字架かかるという前の晩、最後の晩餐の後であります。最後の晩餐では、これが私の、今日も聖餐式がありますけれども、これが私の血なんだって、私の肉なんだって、そこまでおっしゃってるイエス様であります。イエス様は十字架にかかる、もうこの覚悟というか、もうそれはもう覚悟どころじゃない、もう私は血を流すんだ、私は肉を裂くんだ、これをあなた方は守っていくんだよって弟子たちに話して、そこまで話してる、もう後戻りなんかありえない。でもイエス様は十字架を前にして、私は悲しみのあまり死ぬほどだって、悩んで苦しんで、もしもできるならば、この十字架にかからなくていいならば、そっちにしてくださいって祈らないではいられなかったのであります。イエス様の苦しみは肉体の苦しみ、子供たちに話しましたけれども、肉体の苦しみあったでありましょう。本当に両方のこの手に釘を打たれ、足に釘を打たれ、もう想像しただけで本当に心が張り裂けそうになります。釘で打たれて、全部の体重がその釘にかかるわけであります。痛か、手が痛かったとか足が痛かったとか、それもあるでありましょう。でもそれよりもとにかく息が苦しかっただろうと言われます。もう息が、この自分の体重がそこにかかって息ができなかっただろうと言われます。その苦しみの中でだんだんだんだん弱っていく、それが恐ろしい十字架刑。この、ローマ帝国の時代、そのローマ帝国が支配権を確立する前に、カルタゴの国で、今のチュニジアでありますが、カルタゴの国で発明された処刑方法だと言われています。いかに人間を苦しめて処刑するか、そのために考え出された処刑の方法であろうと言われます。見せしめです。ローマ帝国に反逆する者はこのような目に遭うんだ、そのような見せしめのために十字架刑が行われていました。ですから肉体の苦しみどれだけだっただろうが、イエス様はそれを恐れていたんだろうというふうに言われます。もちろんそうでしょう。でもこれも子供たちにお話ししましたが、イエス様の苦しみはそれだけではなくて、いやそれ以上に魂の苦しみがあったでありましょう。私たちの身代わりとなって父なる神に捨てられるという苦しみであります。マルコのもう1ページ2ページめくっていただくと、マルコの福音書の15章の十字架の場面が出てきますが、15章の34節を読み出しますが、そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか。イエス様は父なる神に捨てられた。この時にイエス様はずっとですね、先ほど読んだようにアバ父よって信頼を込めて神様に叫んで呼んでいる、祈っているんですが、でもこの聖書で一箇所だけイエス様は神様のことを父と呼ばなかった。それはこの場所であります。我が神我が神どうして私を見捨てるんですか。これは詩編の22編と同じ言葉でありますが、
ある人は詩篇の22編をそのまま暗唱してたんじゃないかという人もいますが、そうかもしれません。でもイエス様の叫びはまさに、私をどうして見捨てるんですか、その叫びでありました。イエス様はまさに見捨てられてくださった、罪の塊として見捨てられてくださった。ガラテヤ人への手紙がのちょっと聖書の後の方にありますが、ガラテヤ人への手紙の3章には、3章13節には、イエス様はキリストは私たちのための呪いとなってくださったと書いてあります。私たちのための呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださったと書いてあります。私たちのために呪われてくださった、イエス様の十字架の上で呪われて捨てられてくださったのであります。イエス様の苦しみは単なる肉体の苦しみではなくて、魂の苦しみでありました。罪を全部背負う、私たちの罪を全部背負う、その恐ろしさ。私たちは自分の罪を背負うだけでも勘弁してほしいと思う。もしも私たちがこの地上の自分の罪を背負うだけでも助けてほしいと思う。もしもその罪を一生背負っていかなければならないとするならば、本当に苦しいと思う。でも全世界全時代の人々の罪を全部背負われたイエス様がどんなに恐ろしかったか、どんなに苦しかったか、想像できません。その苦しみをイエス様は父なる神様の前に全部注ぎ出したのであります。アバ父よ、どうかこの杯を私から取り除いてください、できますればこの杯を取り除いてください、お願いです、これを取り除いてください、イエス様は十字架に絡んで済むならばそうしてくださいと祈らないではいられなかったのであります。イエス様は神様の前に全てを正直に明け渡して全部おっしゃいました。私たちもそうです。本当に苦しい時、悲しい時、辛い時、確信が必要な時、神様の前にかっこつける必要なんか何にもない、本当にありのまま全てを注ぎ出して祈っていい、かっこつけて御心がなりますようにって、そっちの方を先に祈らなくていい、イエス様だって祈った、取り除けてください、お願いします、できますればこれを取り除けて、一生懸命祈ったのであります。私たちもそのように祈ろうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、それは父なる神への従順ということであります。でもイエス様は最後は御心のままになさってくださいって祈りました。イエス様は神様の御心こそが最善であると分かっていました。神様の御心こそが喜びだと分かっていました。イザヤ書を見ると、あのイザヤ書53章、イエス様の十字架を予言している聖書の53章、イザヤ書53章を見ると、そこに彼は光を見て満足すると書いてあります。あのイザヤ書53章は私たちのために救い主は苦しむんだということが何度も何度も出てきますが、その最後に彼は光を見て満足する、イエス様が私たちの救いを望み見ておられたところを予言する言葉であります。イエス様は私たちのために罪を負われて、本当は負いたくなかったかもしれない、いや負いたくなかった、本当にできればこれを避けたかった、でもイエス様は私たちの救いをご覧になって、父なる神様に従ってその使命を終われたのであります。イエス様がこの立ち上がるために、ああ御心なりますようにってスッと立ち上がれたわけじゃないです。何度も何度も繰り返し繰り返し繰り返し行ったり来たり、弟子たちのところへ行ったり来たり行ったり来たり、3回 3回って書いてあります。行ったり来たり行ったり来たり何回も行ったり来たり何回も行っては祈って行っては祈って弟子たちのところで何度も帰ってきてということはイエス様とイエス様でさえ簡単に確信が得られなかったってことですよ。イエス様でさえ簡単に従えなかったってことですよ。私たちはどうか。私たちもそんなに簡単には神様の御心には従えないということです。いや、イエス様以上に、イエス様が3回なら私たちは何回でしょうか。もう本当に何度も何度も何度も何度も祈ってもなかなか簡単にはいかない。私たちは神様の前に本当に確信を得るまで祈り抜くことが必要なのではないでしょうか。本当に神様の前に祈っていこうじゃありませんか。あのヤコブがそうでした。旧約聖書に出てくる、ヤコブでありますが、あのヤコブはお兄さんのところでお兄さんを裏切ってですね、お兄さんをこの騙して家から出て行って20年ぶりくらいにですね帰ってきた時に怖かった。もう本当に怖くて怖くてしょうがなかった。いろんな方法を取るんですね。あの贈り物を送ったりですね、あのみんなが先に行った人がお兄さんからこの襲われても攻撃されても自分は逃げられるようにって自分は一番後ろの方にいるんですよね。一生懸命いろんな方法で自分の身を守ろうとするんですが、でも彼は最後は神様の前に出ないではいられなくなる。神様と格闘するようにして、取っ組み合いをするようにして祈る。そして彼はこう言いました。あなたが私を祝福してくださらないならば私はあなたを去らせません。あなたが確信を与えてくださらないならば、あなたが祝福を与えてくださらないならば私はあなたを去らせることはできません。そうやって必死に祈りました。私たちもそういう祈りが必要なんじゃないでしょうか。あなたを去らせません。どこまで行かもあなたが答えを与えてくださるまでは、あなたが確信を与え、あなたが平安を与えてくださるまでは私はあなたを去らせません。私たちもそのような祈りが必要なんじゃないでしょうか。イエス様はそこまでして私たちのために救いの道を開かれました。私たちもそのことを感謝して、今度は私たちがそのように祈る番なのではないでしょうか。神様は私たちを祈りに招いていらっしゃいます。本当に祈ってほしいと私たちを待っていらっしゃいます。私たちは祈んなきゃいけないって義務感じゃなくて、本当に神様は楽しみにして私たちが祈ることを待っていらっしゃいます。祈りなさいよと、私のところに来なさいよと待っていらっしゃいます。今課題を抱えているお互い、本当に主の前に出ようじゃありませんか。そしてあのイエス様が確信を持って立ち上がったように、私たちもイエス様ほど大きな問題じゃないかもしれないけど、本当に祈って確信を持って立ち上がろうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様があの十字架への道を歩まれたのは簡単ではなくて、本当に大変な戦いや悩みや痛みがあったことを覚えます。どうか主よ、本当にその恵みを私たちが忘れることがないように、イエス様がどれほど大きな愛を注いでくださったのか、そのことを忘れることがないように助けてください。そして私たちもあのイエス様が祈ったように、確信を得るまで、平安を得るまで、答えをいただくまで、祝福をいただくまで祈り抜くものとならせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。